竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさんです。
はい、どうも、
こんにちは。
こんにちは。ちょっと天気が怪しいですけど。
そうですね、
天気だけじゃなくて、なんでしょう、総務省問題って底なしになってきません？
はい、
ちょっと気になってて、菅さんって、既得権益打破とか、縦割り行政打破で規制緩和とか言ってたんですけど、そう、彼が掲げてる成長戦略っていうのはほとんど総務省利権そのものじゃない？
そうだ、
前総務省にいたんだよね。
そう、総務大臣
やった。総務大臣だったんだよね。
いや、大臣やったのは総務大臣と官房長官しかないからさ。
ああ、そうか。
だからちゃんとした天下国家のなんか設計をするとかいう発想はないんですよ。まあ、過去さ、大体首相になるときは外務大臣か、なんでしょう、財務大臣かっていうような感じだったんですけど、どうも総務省利権だらけで、特に最近問題なのは、辞めた山田真紀子広報官いるじゃないですか、実は NTT とも
食事してたと
、もう一個すごいのは、谷脇審議官って実を言うと、総務省の事実上のナンバー2なんですよ。で、この人が実は NTT の、会食というか接待を受けてたと。で、実はこの人さ、ずっとサイバーセキュリティとか、国際的なその情報通信の、その国際戦略局とか、そういうところをずっと渡り歩いてきた優勢系なんですよ。で、そのものじゃないですか、NTT で。で、この間起きてるのは、携帯料金の値下げと、NTT ドコモの子会社化じゃないですか。谷脇さんずぶど真ん中ですよこれ、ど真ん中の人が NTT と飯食ってていいのか、こんな大接待受けてて、こんなもの成長戦略でもなければ、菅政権の経済政策のど真ん中が腐ってたっていうことがはっきりしちゃったんですよ。で、しかもね、年齢を見ると分かるんですが、彼は1960年9月に生まれてんですわ、そうすると今61なんですわ、もうすぐ、9月にね、それで事務次官って62なんですよ、そこまでの、で処分次第では1年、慣れなくなっちゃうから、早くやって早く軽く終わりたいという意図がスケスケなんですよ、これ絶対許しちゃダメですよ。
でもその後、どうせあれでしょ、天下りして立派なとこの役
員、天下りだけど事務次官になってさ、要するに菅さんの息のかかって接待をやってるような連中をどんどん出世させてるわけですよ。で、そういう人がさ、成長戦略と称して利権絡みでやってる政策がデタラメじゃないですか、どこも子会社化して、どうして国有化して、財務省がまだっていうか政府が持ってるわけじゃないですか、 NTT の株は国有化してどうして携帯料金下げてって、そういう政策ありかっていうね、
まあ、規制緩和と実は内実は逆の方向にいってるっていうことかもしれないですよね。だから
そういう意味で言うと、まあ、デジタル庁法案っていうのが出てくるじゃないですか、もうすぐ、衆議院で、絶対追及しなきゃダメですね。デジタルフォーメーションなんて全く嘘だし、マイナンバーなんかで やったらまた総務省利権でしょ、
やってることが全部なんか総務省と関係してると、やろうとしてることが、
東北新社だけじゃないんですよ、これだって、僕本当に、テレビ局の方とかみんな大丈夫なのかなとか思っちゃいますよね。
いやいや、それはだってね、許認可事業だからね。
これあれこれ出てきちゃうからさ、
担保生命保険の問題を NHK がやった時に横やりを入れたっていう話にもつながってくる話ですよね。
総務省の問題、だからね、菅政権というか、まあ安倍政権の時からなんですけど、その前はほら森友で財務省ボロボロになって、で実を言うと総務省っていうのは官庁の歴史から言うと財務省にこう対抗する昔の内務省系列なんですよ、でこれはナンバー2っていうか、多分昔の総務省っていうのは、地方の利益を代表しながら、その財務省と対抗していく、なんか自分たちは官庁の中でこれを財務省の暴走をチェックするみたいな、そう 自分たちはそういう自負を持ってたような官庁なんで、それは座右政と合体してこんな感じの利権戦官庁になって、多分 OB の方々はすごい嘆いてると思いますけど、こういう感じですね、う
ん、
今起きてること
は。でももうこんなに次から次へと出てきちゃってさ、一、うん、回きれいにしなきゃいけないと思うけどさ、
いや本当に
どういうふうにしたらちゃんとなるの。
いやね、やっぱりね、本当に言えば欧米並みに政権交代が起きて、それでこういうよどんだものが起きないように、うん、政権が交代すると全部露呈しちゃうじゃないですか、うん、だから無茶できないじゃないですか、
うん、過去のスタッフは一掃されてとりあえず新しいスタッフになるっていうことです
ね。そうすると腐敗なことをやってると次の政権で暴露しちゃうわけですよね。で昔は自民党の中の政権交代があって、うん、それで自浄作用が働いてたのは今働かなくなっちゃってるから、うん、非常にこの国は危機的な状況なんじゃないかなっていうのは僕の感じですね、うん、
今日もなんかあれだよね、冒頭ではね、 OECD の通信分野の規制の強さで日本は下から4番目っていう、うん、規制がとっても強い国っていうふうに出てるんだけど、
うん、どんどん強くなっちゃうっていう、うん、しかも利権絡みってとんでも
ないなっていう。そうなんだよ、強いだけならともかく、まあね、いろいろ、まあ、強いからこそなのかね、強いからこそなのかね、
まあ、利権絡みのことが多いよね。強いから抜け道を探して、うん、そういう賄賂とかそういうことが出てくるってこと。
っていうかね、ちょっと GoTo トラベル GoTo イートでこの感染拡大が起きちゃったことはもうあれじゃないですか、結果としては明らかなわけじゃないですか、
うんうん、
でその GoTo トラベルと GoTo イートの業者が、まあ、二階さんとか菅さんのところに献金をしてるっていうのも事実なわけじゃないですか、うんうん、でこの間失敗したその問題も人の命の問題になっちゃってるわけだから、うん、でここで一応なんていうんですか、あの7日明日ですけど、うんうん、この宣言解除を2週間延期しますっていう政策が出たわけですよね、はい、うんうん、だけどこれで本当に出口があるんですかっていう感覚みんな持ってんじゃないですかね。どうですか、301人今日もあったじゃないですか、うん、200か300ずっとジグジグジグジグある状態でさ、で重症者が減りましたと、病院でゆとりができたら解除しますって言っても、うん、解除した途端にまたバーンと拡散していくんじゃないのかなっていう、
日本あの経済新聞あるじゃん、うん、日経にさ、うん、書いてる記事には今回の緊急事態宣言延長のって五輪と衆議院選のことを考えて、あと世論の反発を考えてそうしたんじゃないかって書いてたけど、そしたら世論の読み違えってあるのかなって思った。私たちはだって緊急事態宣言が長く続いてほしいなんて思ってなくて、だからもう最初からさ検査増やして早くもなんていうの、安心して行動できるよ、行動はしたくないわけじゃないじゃない、う
ん、ただあれだよね、最初のボタンのかけ違いがあってここまで来ちゃったけど、
うん、
でもお医者さんたちはね、うん、やっぱしこれで解除、まあ緊急事態宣言がどこにね影響を及ぼすかちょっと別にして、
うん、
これで解除しちゃうとやっぱしまたパンデミックが起きちゃうだろうっていうお医者さんが心配してるのと、
うん、
と国は国で3月21日まで延長すれば3月25日から始まる聖火リレーにギリギリ間に合うっていう、
何を考えてるのか、うん、だけど例えば第3次補正でさ、うん、3月末に使い切んなきゃいけない GoTo、うん、の予算が1兆円なんだよ。
1兆円、あれを
1週間1兆円で使うのか、
1週間で使うのかって話
本当ですよ。
3月までの、ね、に使わなくちゃいけない予算がだからってことでしょ、
全部これも後手後手なんでしょ、失敗なわけじゃないですか、うん、それでさ、うん、どうも僕もちゃんと読んでないうちにちょっとコメントするのまずいんだけど、
うん、
ニュースので読む限りでは、うん、基本的なコロナの処理方針が変更しますっていうわけです、
うんうん、
で変更の中身見ると感染拡大地域で保健師さんを派遣しますと、
うん、
それから一部、まあ、外部委託っていうから民間も活用しながら保健所の調査を強化して、
うん、
まあ、積極的疫学調査としていろいろやるんですっていうことは言うんだけど、
うん、
僕クラスター対策の強化っていうけど、クラスター対策って濃厚接触者ついに全く追っかけられなくなっちゃった、
追えなくなっ ちゃったって
結果でしょ、うん、でしかもさ、うん、じゃあどういう戦略でどういう数値目標でその積極的に無症状者を検査するんですかっていうのはないわけですよ、うん、やるってやるやるって言ってアリバイだけで、うん、僕はちょっとねこれはまずいなと思うんです。
あとさだからさそのなんていうの世論のその衆議院選とオリンピックのこと考えて世論の反発を恐れて緊急事態宣言伸ばすっていうけどそうじゃなくて私たちから反発があっても国の指導者だったら科学的な根拠を元にそろそろ考えてほしいと思う。
この数字がここまで下がったらっていうね数値がちゃんと出ないとね、うん、
おっしゃる、うん、それでゼロコロナでウィズコロナの反省がないわけじゃないですか、うん、で GoTo とかやってきてこうなったと、うんうんじゃったらゼロコロナに変えなきゃいけませんと、うん、できるだけコロナをとにかく封じ込めて積極的に待ってるだけだからね、うん、今自粛して待ってるだけじゃ、うん、
だからあれだよね
減らないわけですよ、うん、
ちょっとあの不思議な話だけどもあの市民は何してるかって言ったらね1枚のマスクを2枚にしてるわけだよ、
う
ん、
そうそう
ねあれで防げるのは80何パーセントが 3% ぐらい2枚でね2枚重ねると 3% 違うってだから2枚重ねになってんだけど俺そのうち絶対3枚になると思うよ
いや本当だよ、
ね、3枚息できなくなっちゃうよ
ただの自衛になっちゃって僕言いたいことはさ、うん、そんな難しくなくて、うん、一つはもう変異株、うん、前も言ったけど、うん、E484K っていう、うんこうワクチンが効きにくい変異株がどんどん増え始めてるわけですよ、うん、世界的には、
はい、
じゃあこれを対処するためには空港検疫徹底的にやんなきゃいけないのに、うんうん、今2週間取る自宅あれですよ1回検査して自宅待機であと2週間で OK なんですよ、うんうん、やっぱりちゃんと2回検査して自宅じゃなくて隔離場所をしっかり確保してっていうことをやるのを僕は一つ大事なの、うんうん、もう一つは新宿区とかああいうエピセンター、うん、感染の集積地って未だに 15% ぐらいの陽性率なんですよ。しかも検査減ってんですよ、うん、でこういう状態だと放置しといたって絶対にまたそこから出てきちゃうわけですよ、うん、そういうところを徹底して検査をして、うんうんうんうん、それから学校保育園の検査あの感染もひどいじゃないですか、うん、介護施設は命に関わるじゃないか、うん、そういうところをエッセンシャルワーカーっていうところにしっかり検査するっていうようなことをしっかり体制を作って、うん、じゃあどういう形で体制を取って、うん、どういう目標を立てるのかっていうところをしっかりやらなきゃいけないんで、
う
ん、
このまんまの状態でこう行くとなると多分オリンピックの聖火ランナーは誰もいない大通りをたった一人で
そう
走っていくという、う
ん、ないしょそんな
とてもシュールな光景が展開されちゃうよね
本当ですよねだから徹底的に前向きに病気だったら検査するのは当たり前なんで、うん、それ前向きに封じ込めていこうっていう、うん、そういうメッセージを送り出してほしいですよね、うん、
おっしゃる通りです、
はい、あぴったりありがとうございました大竹紳士交友録来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんですお知らせの後は交通情報です。